黒学の
V トーキラジオ。
夏の甲子園が中止になって、今各県独自の大会が行われておりますが、それぞれの県でね、思いもかけないような学校がね優勝したりして、まあそういうのを見ていると今年甲子園がね、もし行われたら逆に面白かったかなとも思いますが、まあ実際にはね勝つための試合になるんで、そういう学校が出てくるっていうのも果たしてこの通りの結果になったのかっていうのはわからないところなんですけど、まあそういう大会ね、いろいろなのを見ていくと、こんな人は監督やってるんだなんていうのが分かって、まあ面白いところもありますね。埼玉県は昌平高校という学校があるんですが、そこがですね、今監督なさっている方が野村監督の下でシダックス時代に野球をやっていた監督さんだということで、また高校野球にもそうやってね、野村イズムが広がっていくのかななんて思うと、野村の考えでしたっけ、いろいろありますけどもね、偉大な人だったんだなというような気がいたします。この番組は鈴木 V ストローム650とホンダハンターカブ CT125 に乗って全国の鉄道制覇が目標で、この週末天気予報に翻弄されまくった私黒学がライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第166回のお話は、ハンターカブで初めてのキャンプに行ってきたぞ。さて、今回のお話はですね、8月は2日3日に行ってきました。埼玉県は飯能市にありますカズキャンプ場へハンターカブで行ってきたというお話でございます。そもそもこの8月2日3日にですね、なぜ、飯能のカズキャンプ場さんを選んだかということなんですけど、カズキャンプ場さんね、正確に言いますとですね、CAZU と書きましてカズキャンプ場なんですけどもね、吉田木材工務店でしたっけ、木工屋さんのね額を使っている小さなキャンプ場なんですが、なぜ、まあ今回ねそこを選んだかということは、一緒に行くメンバーがですね、まあメンバーつづり変ですね、相棒が B ちゃんなんですが、我が職場のね B ちゃんなんですけども、 B ちゃんあのこの日は非番でございます。私はね、お疲れ休みということで、2日間休みを取らせていただいたんです。どこ行こうかななんて思っていたんですが、以前ね、久保キャンプ場にこの B ちゃんと一緒に行きまして、メスティの固形燃料炊飯によるほったらかし炊飯や、翌朝のホットサンドに大変喜んでいただいたということで、また行きたいですね、なんて話をしてたところですね。まあ、たまたま2人のね、予定があったということで、B ちゃんが非番なんで、じゃあということで我々の職場からね、そんなに遠くはない飯能のね知っているカズキャンプ場に行こうということになりました。まあそれを理解にもですね、選んだ理由としてはですね、あのロータリー式のギアチェンジにまだ慣れてないっていうところがありますので、まあ我が家から1時間ちょっとの近距離のキャンプ場ということでですね、まあそこもいいだろうというのもありますし、あとですね、以前話しました B ちゃん125の免許持ってないわけで、そういう割には欲しい欲しいと言ってくれてますんでね、クロスカブがなんですが、私のハンターを見せてですね、あわよくばまたがらせて、カウカウ詐欺にさせないためにね、ちょっと感染させようという変な話ですけどもね、鈴木じゃないんだから感染させるっていうのも変なんですが、カブをまたがらせてカブの良さをちょっと教えてあげようかなと思って決めました。でこの日決まったのがですね、7月中だったもんですから予約の電話を入れたんですが、すでに河原サイトはいっぱいということでした。河原のサイトがいっぱいってどういうことだよ、なんか団体さんでも来るのかなと嫌な予感もちょっとはしたんですが、まあ普通のサイトということで OK いたしました。確かあそこは芝生だったかな草だったかななんていうような気がしたんですが、行ってみたらちょっとびっくりだったんです。でそうやってですね、まあ、キャンプのことはちょっと忘れて、勉強をしてたり、いろいろお仕事をしている中、今回のね、特別ゲストである、スーギーさん、そうなんです。今回はスーギーさんが特別ゲストだったんです。スーギーさんからね、カズキャンプ場ってどうなんですかっていうメールが来ましたんでね、てっきり、スーギーさんが単独で近日中に行かれると思ったもんですから、いいとこですよ、なんていうお話をしてね、天気予報があんまり良くないからちょっと困ったもんですねなんてお話したところ、いやいや実は8月2日3日のことですよということになりまして、 あらということでございます。すっかり私勘違いしてしまいまして、で慌ててキャンプ場に1人追加ですよ、株2台に、軽自動車1台で3テントですって連絡さんです。まあそうしましたところね、じゃあバイク代はちょっと余計にもらうようになりますよと言われたもんですから、おいくらですかって言ったところ1400円ということだったんで、ちょっと高いなバイク2台でって思ったんですけど、まあいいかと思って予約をいたしました。カブ2台に軽自動車1台3テントね、3テント、ここが大事なポイントなんですが、まあそんなやりとりがありまして、7月下旬から8月に入りましたけども、なかなか今年梅雨が明けませんでね、直前までドキドキいたしましたけども、まあ明けたのが8月1日でよかったでしたっけ。梅雨明けもいたしまして、いよいよハンターカブでのキャンプにと突入するんですが、実はもう一つのデビューがあったんです。それはタラックスさんのタフザック D50 ということで、この D50 のデビュー戦でございます。タフザックの D50 なんですが、商品紹介によりますとね、バイクに積載しやすく持ち運びしやすい横型のダッフルバッグ、要はまあ大きめのボストンバッグですね。激しい雨やこびりつく泥にも強く、ターポリンより軽くて強い防水素材 TPU を使用、投射比強度 1.5倍、 15% 軽量でパワーアップっていうことなんですが、そもそもターポリンって何と思いましてね、調べてみました。ターポリンって要はですね、ポリエステル製の布を軟質の合成樹脂で挟んだビニール素材の生地っていうことでございます。まあこう言われてみてもね、なんじゃそりゃです。風に強くて耐久性に優れているっていうのがですね、このターポリンの特徴だそうです。ですから横断幕なんかにこう使っているみたいですね。あと屋外のテント、工事現場のシートなんかに使われているっていうことでございます。ツルツルっとしたようなね、横断幕のいいやつに使われているツルツルっとしたような素材のようでございます。で主に防水のバッグには使われているようでございますけども、でそれが以前の品物で、今回は TPU ということなんですけど、こちらの TPU ね、こちらも何なのかなと思ったらですね、熱可塑性ポリウレタンということでございます。ますますなんだかわかりませんね。要はウレタン樹脂と言われているプラスチックの一種だそうです。今や食器にも使用されている素材で、プラスチックであると同時に弾力性があって柔らかいのが特徴ということで、スマホのケースにも使われているそうですよ。ということで、スマホのクリアタイプのちょっと柔らかいやつ、あれに使われているっていうことです。いや、ただ熱に弱いっていうことでございますけどもね、熱に弱い、ここが一つまた悩みどころだったんですが、ということでとりあえずですね、タフザック D50 についてちょっとお話を、とりあえず荷物を入れてっていうことなんですけど、タフザック50ね、まず横幅が60センチもありますっていうことで、長いものがすっぽり入ってくれます。今回先ほど言いました通りね、一つのサイトにテント3つっていうことなんですが、B ちゃんのテントがですね、テントという名前の何つったらいいんでしょうね、要は四角いタープなんですよ。中に2人コットを2つ並べてっていうような感じができるような、ちょっと大きめのサイズ、何畳サイズなんだろう、2畳ぐらいあるのかな、かなり大きいサイズなんですが、テントという名前のっていう感じなんですが、ということでそれが1つ入ってしまう、まして軽自動車もサイトに止めるということでですね、スギーさんとお話して小さい目がいいですねっていうことになりました。で私、余計考えたところですね、持っているのが DOD のワンポールと、バイク用品おなじみであるツーリングゾーンの ST と、あとムーンライトということでね、そうやって考えるとムーンライトで行くかということになりましたんでね、このタフザックに入るな、しめしめということでございました。でそのタフザックの中にムーンライトも入れて、テーブルも入れて、いつもねカバンに入らずにちょっと外に出してるんですが、こちらも問題なく入れて、でどんどんどんどん入れていきます。寝袋にエアマットに枕、フライパンや夜間、あとガスバーナーね、いつも使ってるイバタニのミニガスバーナーなど、お料理に必要なもの一式と、あとライト類ね一式入れまして、着替えとタオルどんどん入れていきましょう。なんせ大きなボストンバッグです。気持ちよく入っていきます。シートバッグと違ってね、ただぶち込むだけ、どんどんどんどんって言っていきました。さて、ほぼ入ったってチャックを閉めて、まだね、全然余裕なんです、上の方は。閉め閉めということで。で、これ変わったものがありまして、 表にですね、エアバルブがあるんです。そのエアバルブを開きにして、チャックの部分をくるくるっと巻いて、水の侵入を防いだ後、体重をかけると、中の空気がそこからシューッと抜けていくんですね。ますます小さくなってくれます。しめしめよーし、ということで体重をかけてベルトを、あれ?ベルトを、あれ?そう、ベルトが届かないんです。このバッグ、チャックの部分がね、ベローンと広がらないように折り返した部分をバッグのボディのところにありますベルトにカチッと止められるんですが、このベルトが実は大変短いんです。だからですね、横幅の方はどんなに入れても大丈夫なんですが、高さをつけてしまいますとこのベルトがカチッと止まってくれないんですね。これ後でですね、Amazon の方の商品レビューの方で見たんですけども、やっぱりここ困ってる方がいらっしゃるみたいで、このベルト少し長くしてくださいなんて言っておりましたけど、タナックスさん、その辺はどうなんでしょうか。私ももうちょっと長くしていただいて、後でギュッと締めれる方がいいんじゃないかなと思いますが、まあそうしちゃうとね、あんまり入れすぎちゃっても帰っていけないのかもしれませんけど、しょうがないということでムーンライトを外に出しまして、これでもやっとこさでした。うんしょ、うんしょ、うんしょと体重をかけて空気を抜いて抜いて抜いてで、やっとこさ、勝ち。思ったよりも入らないなぁと思いつつ、まあしょうがないかということでね、まあタープとテントが外に出る分にはね、まあかっこいいですから見た目は、まあいいかななんていうような気がいたしました。あとこのタープチャック変わったところはですね、このチャックの両端なんですが、このチャックの両端にですね、バッグの底辺からベルトが伸びておりました。こちらもカチッと止められるようになっているんですね。だからチャックの部分をこうピュルピュルピュルっと巻いて、その巻いたやつをこのバッグの底から来るところにも止められるということで、完全防水というわけだったんですね。はい、変な言い方なんですけども、実は私前回の放送でもね、言ってましたけども、50リットルを70リットルだとずっと勘違いしてたっていうのもあるんです。ですが今使っています私のね、ジビのトップケースと同じぐらいなんで、まあそんなに入らないなっていうのも改めて感じましたけども、まあ70リットルの方買えばよかったのかなというような気がしますけどもね。70リットルの方はでもこういうボソンバッグじゃなくて四角いバッグの形なんですが、まあどうだったんでしょうか。それでですね、いざ今度乗せようと思ったんです。ハンターね、キャリアがでかいんで楽勝と思って乗せ、あれそうなんです。こちらでもまた一つあれなんです。実はですね、やっぱり予想通りというと変ですが、バッグがはみ出してしまうんですね。でご承知だとは思いますが、ハンターアップマフラーですということはですね、万が一触れると先ほども出てましたよね、熱に弱い素材です、溶けちゃいますって、そうすると怖いんでどうしましょうということで、またここで考えました。ね、縦に積む、縦に積むとやっぱり出ちゃうんですよね。縦に積んで、そうすると残り半分ありますんで、でそっちにテントのタープ、結局これもやっぱりよっぽどちゃんとやんないとね、マフラーにっていうことがあって、どうしようどうしようということで考えましたところ、キャリアの端っこのところ板を乗せることにしました。で板を乗せるって言ってもですね、これ全体的な板を乗っけちゃうとまたちょっと大げさになっちゃうじゃないですか。で普段もね、前回も話してましたけども、普段ない方がいいっていうことで、どうしようかなと思ってふと見たところ、これキャリアね、穴が開いておりますんで、お、閉め閉めっていうことで、そこにこうインシュロックタイルとして止めればいいじゃんっていうことを発見いたしました。そしてじゃあというところでね、こうなってくると当然向かうのはダイソーに、それいけでございます。100円ショップダイソーでございますが、行ったところね、まあ余計なところ買い物もここでしてるんですけどもね、まあダイソー行っちゃうと買い物しちゃうのはしょうがないと思うんですけど、ちょうどですね A4 サイズで穴がポチポチと開いているかを発見いたしました。手に取ってみたらそんなに重くない、まあ軽い板なんですけど、普通のちょっと厚みはね 2,3 センチある、2センチくらいかな、そんなには厚くはないんですけどね、そういう板がございました。裏が白くペイントされてるのはちょっと困るもんですけども、まあそれをね表に使えばいいやということで、ましてやポチポチ穴が開いていますんでね、これはここにねインシュロック帯を通せばいいんで、ちょうどいいなということでございました。ということで買ってきて早速装着、待てよっていうことになりました。 無事装着したのはいいんですけども、実は私ブイストで失敗したんです。ブイストでですね、飲酒ロック体をつけて、イコちゃんに作ってもらったドリンクカバーをですね、ハンドルのところにつけてたんですけどもね、飲酒ロック体がすれてハンドルにちょっとした傷をつけてしまったんですね。ということはこれ保護しなきゃなーということで、養生テープ、ガムテープ、テープはね、やっぱりいろいろね貼ってるうちにと思っているとですね、ふと我が家の中を見たところ、包帯を発見いたしました。そうだ、包帯だーっていうことになってね、包帯ならこう滑らないじゃないですか。あと繰り返し繰り返し使いますし、またいざとなった時にも止血代わりに、まあそれはねちょっとあんまり考えない方がいいですよ。ということで、我が家にありましたちょっと使い古したような長い包帯を用意いたしまして、くるくるくるくるとキャリアに巻いて板をセッティング。で、我が家にありますのはね、飲酒ロック帯、なんと繰り返し使えるということでございます、ね。ですからこれね、外しても、またつけてもね、取り外すとき切らないでいいんで、どの穴に入れてたんだっけって悩まないで済みますんでね、そこも入れときゃいいんですか。ということで、これ締め締めということでつけてみましたところ、これまた正解でございました。アップマフラー問題は解決いたしました。さて、乗っけたのはいいんですけども、今度乗っけたら乗っけたでですね、固定方法をすっかり忘れておりました。あ、いかんということになりましてね、我が家にありますのは自転車の固定用の、あのゴム紐しかないもんですから、さすがにねかっこ悪いなと思いまして、 Amazon の2締めベルトをその場でポチッとしまして終了いたしました。まあ、2締めベルトなんですが到着しなかったもんですから、ちょっとギリギリになっちゃったんですけど、おなんとかなりましたけどもね。で、いざ積んでみますと、フロントが浮いてしまいました。センタースタンドを立ててね、荷物を積んで2締めベルトをギューッと締めたんですが、後ろの方が当然重くなりますんで、フロントがギューンと浮かびまして、とってもびっくりいたしました。どうなるかと思いました。まあ結局ですね、乗せたのはタフザックの上にですね、テントとタープを積みました。あとですね、食料品を入れるデグナーのマルチプルバッグをですね、アラックスのツーリングネットに固定して出発でございます。ちょっと朝忙しかったですね。で、当日ですけれども、シオンちゃんとお揃いの T シャツ、これかっこいいんですよ。あの出川さんのね、スイカヘルメットをかぶっているフレブルの T シャツなんですが、バイクに乗ってるやつなんですけど、特注品でございます。その T シャツを着まして、胸部プロテクターね、下部に乗っていますが、胸部プロテクター必要かなと思いまして、下部に乗るときはちょっとね、胸部プロテクターをつけようということでつけてスタートでございます。今日はスーギーさんが来るということでね、帰り道少し一緒に走りたいなと思いましたんで、ヘルメットはセナのインカムが使えるようにツアークロス3をチョイスしまして、ガソリンを満タンにした後、新青梅街道をひた走りに走ります。レッドバロン小平の前を通過、東村山では府中街道を越えて、やがってレッドバロン東大和の前を通過、多摩都市モノレールを横目に武蔵村山市、やがて横田基地を越えて国道16号に右折でございます。少し進みまして岩倉街道へ左折でございます。岩倉街道と言いますけども、これ実は岩倉温泉というのがですね、あれは埼玉県になるのか、東京と埼玉のね境のところにあります。岩はあの普通の山に石の岩に、蔵はですね何像の草冠の蔵ですね、岩倉街道でございます。これ岩倉温泉への一本道ということで、まっすぐ進んでいきます。右手には千葉ロッテマリーンズがまだまだ最初の頃ですね、2軍の本拠地でありました青梅スタジアムを右目に見て、やがて出てくるのが圏央道の青梅インターチェンジ、クランクの交差点を左折右折としていきます。どんどんどんどん入っていきます。すでにこれは西多摩郡瑞穂町を通り越して青梅市に入ったかなっていうぐらいで、地道に自信がないので、ファミリーマート海田岩倉街道店ですね、そこの駐車場に入りました。で、ここでカズキャンプ場を設定して Google ナビをスタート。Google ナビ、そうまたやっちゃったんですね。 Google ナビ、なぜかセナに音声が流れてくれないんです。まあ一人で喋ってるのは聞こえるんですけど、ナビには流れてくれないんですね。で、毎回毎回失敗してるんですよね。ヤフーナビにすればよかったって。あのバイク側のね、タククロさんも言っていますが、先日の99回の放送で、次回100回ということで、タククロさんおめでとうございます。次回100回楽しみにしておりますよ。 ヤフーナビ、これね、ほんと出ないんですね。目的地基地がパンとね。そんで私もついついヤフーナビをしないで Google ナビばっかり使っちゃうんですけども、失敗しました。気づいたのは毎回走り出してからで、今回もあれっていう感じだったんです。幸い、道は一本道。そう、岩倉温泉までね、一本道なんで、ずっと行って問題はなしだったんですが、まあ、なんとかなるかと思って行ったんです。というのもですね、結構いい流れで次から次へと後ろに車が来ています。また路肩も狭いんでね、ちょっと止めるっていうのも。で、この辺はもうね、県境、都県境ですからね、当然コンビニもないんですよ。ということで、しょうがねえなということで走っていきましたけども。で、やがてですね、岩倉温泉は右折で旧道へ、葉の鳴木方面は直進の看板を見て、どんどん進んでいきますと、新岩倉大橋という交差点でドン突きでございます。ここの交差点を右折して葉の方面へ。この道は、おそぎ街道と言います。都道28号線です。大小の小に、そうは何つったらいいの？あ、基礎の層基礎の層に、あと木が、樹木の木がつきます。おそぎ街道でございます。この辺りの地名なんですが、どういうことなんでしょうか。今回意味はわかりません。で、まっすぐ行くと飯能市街となるんですが、今回の数キャンプ場、飯能市にはありますが、飯能市といってもですね、旧名栗村なんですね。で、どっかで左折していかなきゃいけないんですが、音声が流れないので、一抹の不安。本当に、大丈夫だっけな。このまま飯能市街行っちゃおうかなーなんて思っていたところ、交差点で赤信号でございます。やれやれと思って iPhone を取り出そうとしたんですが、そこにですね、なんと見覚えのある西東京病院左折の看板。そうそう、これこれ。前回ですね、3月にも来たんですが、その時は所沢から来たんですが、西東京病院左折と書いてあります鳴木1丁目の交差点を右折しましたので、この道だということでね、左折しました。その通りは影林通りかな。で、この道、先ほどのですね、岩倉温泉の旧道もって書いてあった道のですね、手前の信号から来る道と知ったのは帰宅後なんですが、地図で見たらですね、なんとすんごい近道になってました。実際に走るとどうなると、まあちょっと狭いんで、もしかしたらっていうような気合いです。そうやって左折しました日陰林通り、田舎の一本道でございます。こちらもね、なかなかの、どうして気持ちいい臨海コースっていう感じで、そこそこなスピードで、走っていけるんですが、もっと速いベルファイアを見ながら進んでいきました。ベルファイア飛ばしてましたよ。こんな道で飛ばしてどうするんだろうと思いましたけどもね。はい。で、やがて、左手には西東京病院の看板。おー、やっと出会えた西東京看板。ね、妙な安心感がありましたけども、ここまで来ちゃえば鳴木一丁目だということでね、もうほぼ来た道ですんで自信ありありでございました。やがて先ほどの鳴木一丁目の交差点です。キャンプ場へ行くには直進、コンビニは右折、さあどっちって感じで一瞬迷ったんですが、スギーさんを助けてはならねえなと思ってね、確かキャンプ場の手前のスーパーにお弁当の文字があったなーっていう記憶があったもんですから、しかしこの選択がね、あんなことになろうとは。さて、そんなことも思わずにですね、飯能市立南駒小学校、そう、前回はちゃんとお話ししませんでしたが、駒、駒って言ってもちょっと埼玉県とかこの辺に、東京に住んでる方じゃないとね、わからないでしょう。まあ東京って言っても武蔵野地域でも中央線沿いに住んでらっしゃると、こう、遠足にも行かないでしょうから、わからないでしょう。駒という字はですね、高麗と書きます。その昔ですね、朝鮮、高麗から来た渡来人の方をここに集めたそうで、この辺をね、高麗と書いて、駒と読ませる土地になったんです。駒神社、あとは万寿社で有名な巾着だからかなり離れておりますが、まあ、南駒ということで、勘弁していただければと思います。先ほどの道は県道221号線でございます。片側一車線の気持ちいいワイディング、後ろに大荷物を積んでいることも忘れるような気持ちよさで、カンターカーブ右に左にとカーブを進んでいます。やがて山王峠、結構な勾配ね、山に王のと書きます山王峠。さすがにカンターも4速では厳しいらしく3速に落としました。それでも気持ちいい奥武蔵の山々ね、頭に流れるのはあのバニハーバニハーなんていうですね、汚れた英雄のテーマが流れたのか流れないのか、さすがにその辺は何とも言えませんが、 心のね、汚れた私、心が汚れた英雄というような状況で、外のね、奥武蔵の綺麗な山々を見て浄化されていったのは本当かどうかはまた別ですが、さて、そんな三郎峠のサミットを過ぎますと下っていきます。二輪車中線のあの溝切りの道路でございますね。え、確かに自動車には有効なんでしょうけども、バイクにはちょっとっていう感じでございますが、気持ちいいぐらいの急勾配の下り坂を、あ、回生ブレーキがあれば充電できるのになんてね、株にはね充電機能もないのにちょっと一瞬つぶやいてしまうほど気持ちいいぐらいの下り坂でございました。そんな坂道を下っていきますとね、実は民家が出てきます。さっきまでは奥武蔵の山の中でしたけども、山王峠を過ぎましたら急にこう民家が道路脇の方に出現したりしました。まあ、県境はもう過ぎておりますので集落と言った方がいいのかもしれませんね。名栗の集落でしょうか。で、またドン付きの交差点でございます。左折をすれば数キャンプ場方面、右折をすれば 1.4 キロでエコスという地元中堅スーパーということで、ビールとお昼ご飯が買えるぞということでございます。ふと時計を見ると12時45分過ぎ、キャンプ場の方13時チェックインでございます。レモンチューハイとビールを6本持ってきているし、ビールも慌てて追加しなくても大丈夫かな。しかも 9% だしということでね、左折しました。しかしここが最後のチャンスだったんです。そう、最後のチャンスだったんです。まさかお昼ご飯はねえ、そんな時は思っちゃいないんですけども、深くはね今だから深くなっているんですけどね、で左折しまして県道75線に入り、一度名栗川沿いを奥武蔵に向かって走り出します。片側一車線、路線バスも走るぐらい快適な道、しかも幅も広いということでね、時々鳴りますお腹のグーという空腹感ね、これもいい BGM 代わりでございました。やがて左手には名栗川でバーベキューができるように駐車場とお店が出てきますと、右側におにぎり、お弁当の上りがある渋谷さん、志の久しいというか渋谷さん、小さなスーパーがというかよろず屋さんがありました。お店の看板にはファミリーストアと書いてありますが、真ん中に入ってみればそれなりの田舎のファミリーストアでございますね。バーベキューのお肉があったんだろうなという冷蔵庫、お酒はたっぷり、カップ麺もちらほらで、肝心のお弁当とおにぎりは残念、午前中に売り切れたそうです。がっかり。まあ仕方ないで、アンパンとクリームパンを購入いたしました。ペイペイで。ペイペイすごいですね。こういうところまでペイペイ来てるんですね。しかし、キャンプのお昼ご飯が菓子パン2個か。だから最初のコンビニで、いや、さっきの交差点を右折してエコスへ。いやいやいや、もっと言えば、みずほでゆで太郎って言ってもらったし。ねえ、山田うどん食堂だって、ケンタッキーだって、ジョイフルもあった、うん、と後悔しましたけどもねえ、まあしょうがないよね、こんなもんでしょう。とは言いつつも、なんだかんだ言って13時ちょうどにカズキャンプ場に奇跡的に到着。これ自分でもびっくりいたしましたけどね、時間を合わせたわけでもないのに13時ちょうどに着いたのもお笑いもんですが、カズキャンプ場受付をいたしまして、サイト紹介してもらえるはずが、こことそことあそこなんだけどねって、おい決まってないんかい思わず心で叫んでしまいました。でもその中でちょっとね、広そうなサイトを選んで、あれ土だ、そう土だったんです、芝生じゃなかったんです。この間パッと3月の時見たのは芝生じゃなかったんです、雑草だったんですね。まあしょうがねえやと思いつつも、入り口から入りやすそうで一番広いので決定しました。スギーさんが今どのあたり走ってるのかなと DM を見たところ、あと10キロということですんでね、一安心しました。 B ちゃんからは連絡来てませんでしたけどね、一番遠いから心配なんですけどもね、ということで、荷物を下ろしてテントの設営に入ります。久しぶりのムーンライトテント、やっぱり月夜でも設営できるというだけあって本当に簡単でございました。 久しぶりにやってもすぐできるもんですね。はい。で、今回はまだテントを移動するっていう可能性もあるので、ペグを出ませんから余計に簡単です。あっという間に完了です。荷物をそこそこ入れまして、さあ、汗を拭いて持ってきた缶コーヒーでお昼ご飯。寂しいね。まさかの菓子パン2個。仕方ないね。はぁ、とため息をつきながらも、クリームパンとアンパンということでね、甘党の私大満足なんですが、どこまで甘いの好きなんだってね。さて、そんな風にして落ち込みながらも、パンを食べてお昼ご飯、まあこれでいいか、ということでね、夜ご飯に満足させようと思いまして、そろそろ杉さんも来るかなと思って入り口の方に歩いていくと、早速杉さん到着。まるで示し合わせたようなグッドなタイミングでございました。で、ふと見ました、スギーさん、驚くほどの大荷物でございます。まあ、株ということもあって、大荷物に見えたのかもしれません。どうもどうもどうもとご挨拶をいたしまして、早速、スギーさんをサイトの方に、ご紹介でございます。早速、スギーさんに荷物を下ろしていただいて、テントの設営でございます。スギーさんね、今回は違うテントですよということで、どこのテントなのかなと思って見えたところですね。どうも見たこともない海外メーカーのようでございました。で、ふむふむふむと見てみるとですね、なんかこうポールをインナーに差し込むだけでですね、あとはあのベルトをカチッと止めるだけ。あ、これいいなという感じです。私のツーリング道具もね、あの片方はポッケに入れるだけで、片方はあれをリングを刺すっていうだけなんですけど、私のよりももっと簡単にこう設置できて、あ、なおかつですね、ツーリングドームよりちょっと背が高いような感じでございました。これいいなーというような気がいたしましたね。でもこれ以上ね、私テント増やしてもしょうがないんで、詳しく商品名とかお聞きしなかったんですけど、あれはいいですね。うん。そのことをやっているうちにですね、 B ちゃんが到着いたしました。軽自動車なんですけど、こっちよこっちよということで B ちゃん到着。さて、ということでご挨拶をした後、いよいよ B ちゃんのテントを建てるんですが、テントという名のタープって言った方がいいのかな、あれね、よくわかんないけど、モンベルなんですけどね。いざテントを建てたところにですね、なんとショックなことに、ポール伸ばすとあのポッチがプチって出て、ポールって固定できるじゃないですか、その高さで、そのポッチがですね引っ込んじゃってんです。これ弱っちゃったよって感じですよね。なんせ四隅の立てるポールなんですよ。四角にこの三角屋根がつくやつなんでね、だからその四角が立たないんですよ。カチンってなったらーと思ってると、いつの間にかシュルシュルシュルシュルってへこんじゃってね、一辺だけがこう落っこってきちゃうんです。ガムテープを巻いてみたりね、ここ落っこってくからここに入らないように、中にね入らないようにするために、ちょっと下の方ガムテープ厚くすればいいんじゃねえなんつって厚くしてもね、やっぱりダメなんですね。あれだってね、重さでね、あのポチって出るだけのあのポチはどんなに重要なのか今回つくづく思いましたけどね。いやー、弱ってましたねこれね、なんてお話をしたところ、なんとスギーさん、さすがですね、予備のポールをお持ちでした。で、スギーさんに予備のポールをお借りしてね、添え木方式をいたしまして、なんとかセーフとなって無事建てることができました。テントね、B ちゃんどうもこのキャンプが終わった後廃棄なさったそうでございますけど、まあそりゃそうでしょうね。あんだけ大きいもんですから、なんかその市の燃えるところまで持ってったっつって大変だったなと思います。テント買うっつってたけど、どんなテント買うのかな、ネイチャーハイクにするのかな、ツーリングドーム ST にするのかな、ちょっとその辺分かりませんけどもね。ちょっとこの間相談に乗ってくれって言われて、お値段比較したんです。ツーリングドームの方が安いような気がするんですが、ネイチャーハイク行くのかな。まあその辺は後でまた次回でも、あ、次回じゃないですね、次の一緒にキャンプの予定もありますんで、ちょっとその辺はご紹介できるかもしれませんけども、そうやって、皆さん準備完了でございます。そうなると私今気になっているのがコットでございます。スギーさんのコットね、ちょっと見せていただきました。あー、これはいいやーということでございましたね。スギーさんのコット、ネイチャーハイクでしたっけね、ローにもハイにもなるタイプでございます。帰りにね、あの折りたたみ、いや収納か、収納の方式ちょっとお手伝いさせていただいたんですけど、そんなに難しくないんですね。うん、ちょっと横にして足を使えばふいって外れるんで、あれいいですね。はい、っていうのもイコちゃんが欲しがっているもんですからね、イコちゃん用にちょっと買うようかななんていう気がしております。 まあ皆さんの準備もできましたんで、いよいよ宴の時間が始まります。さあ乾杯ね。試験も終わりましたので、楽しみにしていたこのキャンプ飲むぞ。弱いけどっていうことでございます。宴が始まって楽しいお話をしておりました。実は今回録音をする気でいたんですが、ソロキャンパー見習いの B ちゃんということでね、あんまりお話もできないでしょうし、またバイクに乗っていないのでということで、公開録音というわけに、公開録音ずっと変か、収録というわけにはいかなかった。まあそうやって楽しい宴が始まりました。宴の内容については後半に。